ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は、先ほども紹介しましたけども、まあ、夏目漱石の没後100年、来遊120年にあたる2016年、生誕150年となる2017年の夏目漱石記念年、これを向けまして熊本県は熊本の漱石を全国に PR するプロジェクト漱石を2015年度まさにスタートしたばっかりなんですが、このプロジェクト漱石について今日はゲストを迎えて詳しくお話を伺っていきます。ということで、今日は熊本県からですね、このプロジェクトに携わっていらっしゃいます北田さん、そして若杉さんにお越しいただきました。どうもおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北田沙織さんとそれから若杉真希子さんと、はい、いうことでございましてですね、まあ、まさにこの4月から今年度からスタートしたと。
そうですね、今年度から本格スタートという形になります。
本格スタート、
はい、昨年度からですね、まあ、そういった動きっていうのはしてたんですけれど も、もう今年度からですね、漱石記念年イブということで。
なるほどね、
はい、うん、そういうことでですね、まあ、体制を整えまして、去年までに、はい、体制を整えまして、今年度から本格始動ということになります。
なるほどね、はい、ちょっと具体的な、まあ、その中身を紹介していってほしいんですけれども、これはどんな皆さんがこう参加してどういう形で進めていくんですか。
そうですね、もちろん県の方でも進めていくんですけれども、昨年度ですね、もうこのキャンペーンに向けた取り組みとして、文化、経済、教育、マスコミ、行政の各界が参加しました、はい、夏目漱石記念年100人委員会っていうのが発足しております。
なんかかっこいいですね、
はい、樺柴知事の方もですね、呼びかけ人の一人として参加しておりまして、オール熊本で熊本の漱石を県内外に広くアピールする機運っていうのをですね、こういったのが高まってきてるところです。
おお、はい、なるほど、そろそろちょっとちゃんとしようよみたいな、
はい、みんなで盛り上げていこうということですね。
ねえ、は
い、
なるほどね、
はい、あとはですね、全国の漱石ファンが集まって作られている、はい、夏目漱石記念年実行委員会っていうのがあるんですけれども、はい、そちらの方ではですね、平成28年度の漱石記念年に全国規模のオープニングイベントを熊本で開催することが決定しています。はい、なので県としましても、はい、この機会を逃さずに熊本の漱石を発信していくことで、県民の皆さんに熊本の文庫漱石を身近に感じていただき、県民としての誇りや郷土愛の醸成につなげていきたいというふうに考えております。
なるほどね、はい、これなんかもう長いことおりますと熊本に、
はい、
もう当たり前すぎちゃって。
そうなんですよ ね
例えばほら、ここ FMK もう目の前に急遽があってですね、はいはい、僕も毎日のように通るんですけど、
はい、
もう今更みたいなね感じが正直近くにありすぎちゃってちょっとあったりするんですけども、
はい、そうなんですね、
改めてやっぱりね見直していきましょうよ、
はい、
ね、そういうことでございますよね。よろしくお願いします、はい、で、改めてというところで本当今更で申し訳ないんですが、
はい、
夏目漱石にね、詳しくない方のために熊本と漱石のこう関わりといいますかね、ちょっとそこら辺を少し紹介していただけますか。
はい、はい、夏目漱石はですね、本名を夏目金之助と言いまして、
はい、
熊本には明治29年の4月に、熊本の旧制第5校高等学校、現在の熊本大学に英語教師としてやってきました。この時漱石が29歳の時ですね、うん、それから4年3ヶ月後、漱石はイギリス留学のために熊本を後にしますが、それまでの間漱石は熊本で京子夫人と結婚して、夫となり、長女が誕生しますので、そこで父親となって、そこで五香との出会い、旅をして多くの俳句を読みました。
うん、
はい、漱石が生涯のうちに読んだ俳句の約半分が熊本で読まれたと言われております。
なん からよほどなんかやっぱりその結婚ね、子供を持つ大きなターニングポイントだったんでしょうね、うん、なんかね。
そうですね、
はい、でほら熊本には有名なね、はい、小説の舞台になったところがありますが、
はいはい、そうですね、熊本で友人と旅をした玉名市の小浜は小説、はい、草枕の舞台になっておりますし、うん、阿蘇もですね小説200頭化の舞台として有名になっております。その他にも三四郎小説有名なのがありますけれども、三四郎のすいません三四郎の主人公は五香出身ということで、はい、まあ、それ以外にも我が輩は猫であるの登場人物にも熊本時代の同僚の名前が使われており、熊本での経験がですねその後の作品として花開いていると言えると思います。
なるほどね。
ですので漱石の文学と人生ですね、はい、熊本でスタートした、漱石の原点は熊本にありと言っても過言ではないと思います。
ねえ、もういろんな熊本におけるこう漱石エピソードみたいなのもね、
はい、
たくさんあるんですよね。ね、
そうですね、ですね、漱石の、まあ、熊本でのエピソードっていうのは例えばですね、
はい、
そうですね、面白いところで言うと、うん、まずイメージが変わるところと言ったらですね、
はい、
例えば探偵部の部長だった、ボート部ですね、ボートの部長だったっていうところとかですかね。漱石というと文豪というイメージが強いので、はい、また全国的に有名な写真もですね、文豪となった後の写真っていうのがとても有名なので、
はい、
そのイメージが強いかと思うんですが、
はい、
熊本にいる時は漱石はだいたい30代ぐらいの時の写真が、
ね、29で来て30代前半ですもんね、
はいはい、残ってるんですけれども、やっぱり若々しくてですね、まあ、青春時代を過ごしたのかなっていう感じの写真なんですが、まあ、その漱石、まあ、江津湖の方でですね、競争会、まあ、ボートの大会とかがあった時もですね、
はい、
教員として、まあ、教員のレースに参加してですね、そして、まあ、400人もの群衆がいらっしゃったらしいんですけれども、その時も結果は漱石先生が乗った黄色のボートっていうのが大差をつけてゴールしたとかいう記録が残ってたりとかしてですね、そういった漱石の、まあ、イメージっていうのはですね、熊本にいる熊本時代の漱石というのは、まあ、そういうふうに、まあ、活発に運動もしていて、でなおかつですね、まあ、生活が苦しい学生さんは、まあ、一緒に住まわせるとかですね、面倒見のいい、教授という一面もですね、あったようですね。
あ、そうなんですね。なんか学校の先生だったらもちろん知ってますけど、なんかちょっと俺、はい、物書き忙しいからごめんねみたいな。
そうですね。
そうではなかったわけですね。
そうではなかった
ようです。非常に活発に活動してたと。
はい。
はあ、なんか意外と知らない一面ですね、本当に。
ですね。
ねえ。で、今ちょっと北田さんがね、いろいろそのエピソード紹介していただいたんですけど、パンフレットが新しく出来上がりまして、
はい、
でこれも近々またいろいろなところに配布が始まるんですか。
はい。はい、パンフレットをですね、
うん、
漱石先生熊本マップというパンフレットのリーフレットの方を作りまして、こちらの実は出来たてほやほやで、
はい、
まだ配布を始めてはいないんですけれども、これからですね、県内の漱石ゆかりの場所ですとか、
うんうん
うん、あとはですね、新宿でのイベントなども決定しておりますので、そちらで配布しましたり、はい、県内外でですね、熊本の漱石というのを PR するのに使わせていただきたいと思っております。まあ、こちらの方に熊本時代の漱石の写真ですとか、あとエピソード、他にもですね、県内の漱石先生ゆかりの地のマップというのも、はい、載せておりますので、手に取っていただいて、県民の方々にはですね、あ、こんなところにも漱石先生ゆかりの地があったんだって、あ、こんなこともあったんだ、あ、熊本時代の漱石先生とこんな感じだったんだっていうのをですね、このマップの方を見ていただいて感じていただけたらと思っております。はい、であと県外の方々にはですね、これを使って、漱石先生、まあ、爽やかなですね、青春時代の漱石先生っていうのが熊本でどんな風に過ごされてっていうのを知っていただいてですね、熊本に興味を持っていただくというのに活用できたらというふうに思っておりますので、はい、皆様どこか漱石ゆかりの地やですね、まあ、市町村いろんなところでこのパンフレットを目に
ね、
手にすることが、はい、ありましたら、ぜひあの手に取っていただきたいと思います。
はいはい、まあ、今後、まあ、あのプロジェクト総席ということで、まあ、このパンフリーフレットをはじめいろんなイベントだったりとか、
はい、
ね、たくさんこれからいろいろ出てきますので、まあ、ちょっと総席っていうね、キーワード一つ皆さん頭に置いといていただいて、
はい、
まあ、これもね、改めて総席巡りをちょっとやりたくなるような、
はい、
たくさんこんなにゆかりのあるところがあったんだと僕もこれで知りましたので、
はい、
まあ、もうしばらくしたらばいろんなところにね設置されますので楽しみにしておいていただきたいと思いますが、
はいはい、よろしくお願いします。
まあまあ、イブイヤーということでこれからいろいろ行われていくわけですけれども、改めてですね、その夏目漱石の魅力、
はい、
ね、今ちょっとエピソードも紹介していただきましたけども、
はい、
ええ、ちょっと紹介してもらえますか。
はい
はい
はい、夏目漱石の作品というのは 今なおですね、多くの方に読まれてファン層を広げていってると思います。それは漱石の作品が人間の本質や内面に着目したものだからではないかと思いますけれども、漱石ファンを公言される方々の多くが作品を1回だけではなくてですね、何度も繰り返し読まれていることだと思います。で、中にはバッグの中に入れて持ち歩くという方もいらっしゃれば、中高生の頃に読んだものを40代になって読み返したという方もいらっしゃいます。そしてその度にですね、心に響く文章や、登場人物の心情の感じ方や、時には作品のイメージまで、その時の自分の状況によってですね、異なってくるということで、漱石の作品は難しいとよく言われますけれども、私たち読み手の成長とともに感じ方が異なってくる、大人の文学ということになるかと思います。また熊本時代から漱石の先生の周りにはですね、先生を尊敬し慕う若者がですね集まっていたということで、授業では厳しく学生に接する一方、お金のない学生さんは書生としてですね自宅に住まわせたりするなど、面倒見のいい教授だったというエピソードも残っております。ボート部の部長だったということもありますのでですね、はい、それ以外にも実は甘いものが大好きだったということで、文豪漱石先生はですね、
スイーツ男子だった、
はいはい、身近に感じることができるエピソードも残っているということで、そういったのも漱石先生の魅力につながっているのではないかと思います。
いや、頭使うからね、甘いもん欲しくなるんですよ。
そうですね、
多分ね、
そうですね、本当ですね、頭使うとついつい手が出ますもんね。
出るでしょ、
はい、
お二方もね、
はい、
私もそうですけどね、漱石さんもそうだったということでね、なんか身近に感じるところもありますけどね。で、まあ、こういろんな漱石というとね、まあ、松山とかさっきの新宿の話とかいろいろありますけども、熊本もこんだけいろいろこう縁もある場所だということで、どんどんこれからね我々も知らないといけませんし、ね、県外の方、全国の方にもどんどんやっぱ知っていただきたいですよね。
はい、
はい、いうことで、まあ、漱石プロジェクトスタートしますので、ぜひ皆さん改めてねここで見直していただいて、
はい、
ね、小説好きの方にはすると、僕らもやっぱり中学生ぐらいの、小学校から中学校から漱石こう何冊か読みましたけども、またいろんなところ回ってもう一回漱石に帰ってくるみたいなね、
はい、
さっき大人もって話もありましたが、
はい、人の、まあ、成長とともに感じ方が違うというふうによく皆さん言われますので、
うん、
まあ、どの世代の方にもですね、難しくても学生の時に一遍読んでみられるというのも、また何年か後の自分の成長のためになるのかなというふうに思いますので、う
ん、はいはい、ちょっと大人になった方改めてもう一回本を読んで、それ片手に、ね、
はい、
いろんなとこ回ってみると楽しいんじゃないかなと思いますね。
はい
はい、これからいろいろプロジェクト漱石情報発信されていきますので、また番組でもその都度ご紹介していこうというふうに考えております。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということで今日のヒューマンラボはですね、プロジェクト漱石に携わっていらっしゃいます、熊本県から若杉さん、そして北田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以
上ヒューマンラボでした。